とうとぶき、うわっさい。
5月23日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM の流行り生放送でお届けいたします。
よろしくお願いします。
はい、では劇団オズマイチのミカと、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。
お願いします。
今週も決まりましたね。
はい、まあこれが決まればもう今日の仕事は終わりということ、うん、
あ、
大丈夫。ということでね、今日はねすごいいい天気なんですけども、
うん、
まあ梅雨の中休みということらしいです、
はいはい、あ、ね、一応沖縄梅雨入りしましたね、うん、
しました。
でもなんかそこまで
本当なんです、
今のところはね。
そうなんですよね、うん、もう記憶にある大雨が1日ぐらい、
うんうん、
しかない。
でもあの日まとめて降った感、
そう、
うん、
あそこに集中して降った。でその次の日が僕、うん、楽しみにしてたライブの日だった
ので、うんうんうんうん、
ちょっともう雨だったらもうだるいなとは思ってたんですけど、うん、ただまあまあ、快晴に恵まれまして、
うん、
もう楽しむことができました。
あー、よかったー、
はい、ヤーレンズさんというね、
うん、
芸人さんがいるんですけど、
はいはいはい、
10年前ぐらいから僕、うん、追っかけというか、
うん、
憧れの漫才師でございまして、
うんうん、
でその時にうん、しんとすけさんが一緒に出てたんで、
はいはいはい、
しゅりさんが紹介してくださって、
すごい、
一緒に写真撮ってもらったんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、
うん、
ただ嬉しすぎて、うん、もう何喋ってるか分かんなくて、何を喋っていいかが分かんないです、
うんうんうんうん、
だからもう本当にただのファンでした。あの瞬間だけ何も面白いこと思い浮かなかったっす。かましてやるとか思ってたんです。
あ、その時には
芸人として、うん、まあ、そういうね、こともありましたけど、
うん、
先週は。
ああ、よかったですね。憧れの人に会えるって超
いい。そうなんですよ、うん、いやもうめったにない機会だったんで、もう行けてよかったっす
よ。ああですね。
いや嬉しかったっすね。
よかったよかった、
まあ、というような週末でもございましたけれども、うん、まあ、またね、うん、今週の土曜日ぐらいから雨降るらしいんで、もう近づいてるらしいですね。
ね、
あー、やだやだ。
もうなんかちょっと逆に台風は早いかなーかな感じが。
まあそうですね。
そんなもんでしたっけ。
え、まあいつもより早いぐらいじゃないですか。
若干ちょっと早めではありますよね。
また対策しないといけないですね。もう本当に嫌ですわ。というようなまあ形でございますけれどもね。
はい、はい、
はい。ということで今日がですね。
はいはい、
実は、
うん、
その甥っ子の誕生日。
おいっ子、はい、
おいっ子ちゃんの、
あら、おめでとうございます。
おめでとうございます、うん、ということでね、前話したじゃないですか、
うん、
お蕎麦屋さんやってる、
はいはいはい、
弟がいて、
あ、弟くん、うん、
そっちの子供が今日で5歳になったと。
あー、いやー、かわいい盛りだ。
本当にもうかわいいっすね。ね、男の子なのに、
うん、
かわいいっすね。
あ、かわいい。
まあ、男の子なのにっていうのもちょっとよく分かんなかったんですけど、
う
ん、
いやもう可愛いよ、もう5歳とか。
5歳ですよ、
うん、
いや子供の成長早いなって言い出したらもうおじさんっすね。僕もね、とうとう。本当に
でも分かる、早い、特に人の子って早いっすよね。
人の子って早いです。
本当に
他人の子はね、
あれあれみたいな感じが
結構いつの間にか伸びてるもん、
うん。
いやでね、ちょっと、うん、でこまた困ってることがありまして、
うんうん、
その甥っ子にプレゼントを、
はい、
家族で買ってあげようみたいな、
うん、
話になってるんですよ、
うんうんうん、
で、今戦隊もの何でしたっけ、今多分アバタロー戦隊ドンブラザーズだったかな。
あ、え、なんか王様みたいなの、あれ王様がいっぱい出て
る、あ、変わりました
やつ、
キングオージャーですか今。じゃ
なんかこの間テレビつけた時に王様
でした、
なんか王様がいた気が。
あれ変わったのかな。
あらら、あ、ちょっとね、
あ、
でもその辺ですよねきっとね、
多分その辺なんですけど、うんうん、だから今やってる、うん、その戦隊ものの、
うん、
おもちゃが欲しいと、
うん、
いうことを言われたんですけれども、はいはいはい、どこにも売ってないんですよ。人気すぎて。
あ、そうなんだ、売り切れちゃってるんですね。
そうそうそうそう、うん、でどこに置いてるかってその、うん、まあ、お父さんにあたるね、弟、
うんうんうん、
もう聞いたんですけど、うん、さっぱりわからんくて、
うん、
でもネットで探すしかないけど、ネットにもない。
あ、そっか、そっか、あ、え、
だからどうしたものかなと、
うん、
思ってると同時に、うん、助かったと思ってる自分もいまして。
あ、助かった。うんうんうん、
あ、まあお金がないの。
あーあー、そっちか。あ、でも確かにね、
ねえので。そう、
あれだ、あの高いかも。
高いんですよ、
このね、戦隊ものとか
子供のおもちゃって、うん、子供のおもちゃって意外と高いんですよ。
そうだよな。
そうそうそう、
めいっこちゃん、私もめいっこがいるんですけど、いつもね、はいはいはい、やっぱりこのおもちゃの時とかには割と高めですよね。
うん、
あ、子供のおもちゃこんな高いんだ。
こんなにするんだって。
あ、これはどんなって言って、ちょっと誘導したりも
してる。誘導尋問が始まるんですか。
これもなんか似てるしいいんじゃないみたいな。
でも子供にとっては違うんです。
そうそうそう。そうか、でもそんな人気ってすごいな。うん、
だからね、見つからない。うん、らしいんですけど、まあ、なんとか見つけたら、うん、まあ、買えたら買います。
ああ、喜ぶ絶対
ということなんですけど、うん、ねえ、本当に。でもだからその、まあ、あの子供のおもちゃが高いじゃないですか、
うんうんうん
うん、昔はね、だからまあそれこそ自分が子供の頃、
うん、
まあ、だだこねたこともまあ多少ありますよ、
うんうん、お、買って買ってって
買って買ってってやってた、
うんうん、
時期もあるんですけど、
うん、
大人になった今、
うん、
あの分かりますよね、簡単に買えたものじゃないんだ。
確かに。あの時にはもう欲しくてたまらないんだよな。ちなみに、そうそうそう、何が欲しかったですか。
あ、いや、僕もそれこそあれですよ、うん、あの戦隊ヒーロー、
うん、
ハマってた時期もあったんで、その、うんうん、やっぱ小さい頃はね、
うん、
カクレンジャーでしたね僕。
あ、カクレンジャー、
カクレンジャー世代。そうそうそうそう。
あ、なんか聞いたことある、
カグレンジャーのなんとか大将軍で。
あれが欲しくて。
そうそうそう、うん、あの城がロボットになるやつ。
え、めっちゃ
かっこいい。隠れ大将軍だ、隠れ。思い出した、隠れ大将軍。
え、お城が
お城がロボットになるや
つ。え、和風
そうそう、忍者の話なんで。
へ
ー、定期的に出ますからね、あの戦隊もの忍者って。
ああ、いいな、やっぱりかっこいいんだ、忍者まで。
忍者はかっこいいと思いますけど。で、まあ、隠れ大将軍欲しいって、
うん、
まあ、だからこねた記憶があるんですよ小さい頃、
うんうんうん、
でもよくよく考えたら、
うん、
お城でしょ、
うん、
城がロボットになるわけでしょ、
うん、
安いわけないっす。運転、もしかしたら運搬したんかもしれない、
したかもしれないね。その時のやつのね。
もう今大人の金銭感覚のままで、
うん、
そんなダダこねられないですね。大人になりました。
よかった。でも欲しい、本当に欲しい、こういうのってね。
うん、そうなんですよ。だからね、うん、まあ、買ってあげたいではあるんですけどね、うん、まあ、だってそうじゃないですか、甘やかすのは自分、実の親じゃないじゃないですか多分。
あ、はいはいはいはい、
甘やかしていいのは、
うん、
僕らはだからその人の子なんで、
うん、
甘やかしていいんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
実の親が厳しくしたら、うん、好かれてるじゃないですか。
わかる、なんか優しくしたくなる
んですよね。そうそうそうそう、株を上げときたいですか。
なんだろうね、子供にこう、そうそうそう、なんかよく思われたい。
そうなんですよ、思われたいんですよ、うん、自分の子には厳しくすると思うんですよ多分。その反動で、
うん。
いやだからね、ちょっともう買えるうちに買っときたいです。だって、
うん、
だって5歳なの今のうちしかないんですよ。
そうだそうだ。
そうそう、
まあね、あともうちょっとしたらもうあっという間に中学生になって。
本当ですよ、いつの間にか中学生になって、
なんかもう部活命みたいになるかもしれないから、
もうあの親戚の集まりでも、うん、なんか一言も喋らない子になりますよ多分ね。
なんかね、喋らないですよね。
なるじゃないですか中学生になったら急に。いや僕もそうだったし、
うん、
あんまり社交的じゃないし。
わかる、あれなんでしょうね、
中2の時は特にね。
そうそうそうそう。なんかそういう時期ありますよね。
そうそうそうそう、
なんかちょっと何も喋らなくてなんかそれがいいみたいな、
うん、なんか、うん、なんかその家族とつるんでるのダサいみたいな。あったじゃない。
思春期
思春期来んのも早いっすね。
早いな
と思って。
そうだからもう今のうちですね。
そうなんですよ、可愛がれるの今のうちなんで。だからね、ちょっとまあ買えたら買いたいなと思ってます。
いいおじさんだ、うん。
ありがとうございます。ということでね、本日も、お付き合いの方よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ツイキャスのコメントを見ていきましょう。
ありがとうございます。
じゅんじゅんさん、
はい、
ハロー なーはーと。 ということでございますけどね、ちょっと聞き捨てならないな。リュウジは根が思わないからな。
なんという、
まあ、リュウジはね、あの今は喋ってるのはことぶきな。
あ、そっかそっかそっか、
そうそうそう、うん、ことぶきパンチという別の人格、容姿の仮の姿でございます。
おいいですね。
で、そうです、そばがね、あそこ昼しかやってないので、夕方6時までなんですよね。
あ、そうなんですね。あ、
確かにね、夜お酒飲んだ後に食べたいっていう気持ちもあるかもしれないですけども、あ、まあそれはまたちょっとオープンしたばっかりなんで、
うん、
後々、まあ、繰り返して宣伝させていただきますと、つぶやにある、沖縄ポークそば、
はい、
ぜひお越しください、うん、
ということ6時までですね。
で、人流さんもね、うん、あっという間に小学生だよと、
ね、
言ってますよね。
小学生、あ、小学生まあ可愛いな、うんうん、
小学生はまだね、
うん、
まだまあ許せる名前ぐらい、うん、ね、中学生ぐらいになったらもう
急に喋らなくなっ
ちゃ う, そ う, そ う, そう急に黙りこくる。で、うん、見ないふりしれみたいなこと言われてる。
そうなの。
いやいやいや、さすがにほっとけよ、そこ。まっちゃさんもこんばんはということ
で、こんばんは。
戦隊ものだと、ことぶきさんはイエローですかね。
おー、イエロー。
いや、イエロー、カレー好きのイメージだけど、食いしん坊でカレー好きのイメージ。
なんかお調子者な感じですよね。
お調子者ですか。
あ、それグリーン、
グリーンって何ですか。
グリーンって言いません。え、グリーンいませんでした。
いや、いや、いると思うさ、
うんうん、
あのたまに戦隊ものに、
うん、
グリーンのキャラだけよくわからなく
ない
ですか。
なんか赤はもうリーダーです、
リーダー
で、青はちょっと
クール、
クール、かイケメンですみたいな。で、イエローとかグリーンとかってなんかちょっと抜けてるみたいな感じじゃない。
あー、イエローは確かにそうかもしれないですね、う
ん、あ、でもグリーン、
グリーンってどんなキャラなんですか。
あ、でもグリーン、なんかこう兄弟で言ったら三男ぐらい、
三男ぐらい
三男とかのイメージ。
グリーンは三男、
うん、三男、
三男坊、
うん、三男、ちょっと自由な感じじゃない。
三男坊キャラ。まあまあ確かにね、
うん、
ちょっと自由な感じかもしれないですね、
うん、いいかも、
で、まあ、ピンクがまあ女の子って
、
でもね、びっくりしたんですよ、この間、うん、この間戦隊もの見たら、
うん、
とうとうピンク男でしたよ。
ほう、そうだったんだ。
多様性ですね。
どんなキャラクターなんだろう。
なんかね、なんかまあシュッとしてる感じ。
ああ、ちょっとかっこいい感じ、
まあ、イケメン、
うんうんうん、
キャラなのかな、
うん、
でもなんか変身したら形変わったんでよくわかんないですよ、
うんうん、
変身したらなんか細長くて、うん2メーターぐらいあったんです。
超でかい。
そうそう。いや、戦隊ものも変わったなと思って。
あ、身長も伸びるんだ。
そう。ビヨンって伸びてんすよ。
あ、いいな。でも2メートルってでかいな、本当に。
でかいんですよ。ピンクが。ピンクが2メートルですよ。
え、じゃあレッドとかは？
レッドは普通じゃないですか。
あ、え、2メートルはピンクだけ。
ピンクが2メートル。
あ、一番でかいのがピンク。
多分。そうなってるんだと思うんですけど、
全員2メートルだったらまたそれはそれで
全員2メートル、
うん、
全員2メートルはもう別の国のスーパーアフリカぐらいじゃ
ん。いいな、急に想像力を手に入れる。この状態でなんかスポーツやりたい、バスケットとか。絶対強い。
絶対強いじゃないですか、2メーターの。それこそでも僕だからカクレンジャー世代なんですよ。カクレンジャー見てた頃もカルチャーショックだったのが、だってあのカクレンジャーのブラック、ケイン濃すぎなんですよ。
へ、
もうアメリカ人入ってるやんと思って。
あー、そうだったんだ。え、ブラックって結構なんか実はちょっと悪の心をちょっと持っててとかですか、
うん、まあなんかちょっとく暗い、
あの影も持ちつつでもいいやつみたいなね、
そうそうそう、うん、そんな感じのイメージだと思うんですけど、もう、あ、外国人なんだと思って、ご陽気な、
うん、
パーフェクトボディとか言ってる。
めっちゃいいさ。
人たちじゃない人だったんで、あの時からちょっと特殊だなと思いましたけど、カクレンジャーは。
いや、すごいな。でももうケイン小杉さんは私の中では日本人、
うん、あ、まあまあ、ほぼ日本の方が長いでしょうけど、多分ね、同じ現象を起こしてるのは多分デーブ・スペクターだと思います。
あ、
噂ではデーブ・スペクターは埼玉県人だと言われてるらしい。 日本語上手すぎて
確かにとってもね、もう物心ついた頃からテレビに出ていた。
そうそうそうそう。いたじゃないですか。ツイッターでもまだまだ、うん、まだまだなんか寒い親父ギャグ言ってるんですよあの人。
いやでもいいな、なんかそういう陽気なおじさんいいですよね。
そうですね。まあ、ずっと何も気にせずに生きていけるメンタルっていうのはちょっと持ちたい感じはありますけどね。
うん、なんか元気になれる。
ではアンツバさんもこんにちはということでね。アンツバさんから来ましたよね、うん、あのことぶきパンじゃグリーンじゃないっていう。
おグリーン、
グリーンがだからそのどういうキャラなのかが分かんないです。グリーン大声キャラなんですかね、じゃあ。
あーでもなんかどうなんだろうね、どう、うん、ちょっとでもあのめっちゃかっこいいとかっていうよりかはまあね、三男ぐらい、本当に
三男、
うん、
三男キャラ、
うん、そう
俺長男なんですけど。
いやよかったさ、ここで三男になれる。
三男、うん、あじゃ あ, あの仏壇継がなくても
沖縄
と大丈夫ということ、うん、よかったです。ついたら僕は大変じゃないですけど、うん、将来のお嫁さんが大変だっていうのは聞いてるので。
確かに。
よかった。あ、青葉さんこんにちは、うん、ということで、
こんにちは。
グリーンは癒し系にも見える、
うん、あ確かに。
あ
そっか、色で言ったら、あ、
まあ、癒し系ですかね、
うん、優しい感じなのかな。
あ目に優しいですからね、まずね。あのグリーンの色は
うん、うん、
目にいいですから、うん。あなるほどね、癒し系のキャラもあるかもしれないですね、うん、やんちゃキャラかな、
あ
っていう。ああそうか、
うん、
あの戦隊もの最大9人までいた時代もありましたね。いやもう戦隊ものも多様性ですね、
すごい。9人って9人いたらなんかどんな敵にもやっつけられそう。
確かこの9人のやつ、
うん、
覚えてる設定で言ったら9人の中から、
うん、
あのランダムで5人選ばれるっていう。
あ変身できる人が、
そう戦えるのが、
はあ、
5人選ばれるガチャみたいなシステム、うん、みたいな。あでもそれこそだから戦隊ヒーローってその、
うん、
その時代をなんか反映するらしくて、
うんうんうん、
多分その時もそのガチャ、あの、うん、携帯ゲームとかが流行ってた時期だから、
うん、
その設定とかあったり、
うん、
あと魔法を使って戦う戦隊ヒーローとかいたんですよ。
ん
あの時は確か、ハリーポッターがめちゃめちゃ流行った時期で、
うん、
その時々をやっぱ時勢を表すんですね。
いやいいですね、すごい。魔法を使って戦う
やつとかもいたんですよ。
すごい。
そうなんですよね。
ガチャガチャも超気になる。ガチャで5人選ばれる。
ガチャで。
今日はあなたとあなたとあなたと。
そう。行ってらっしゃい。
あ、そしたら残りの4名は何してるのかな。
自習じゃないですか。
一応なんかガ
ードっていうの。自習。一応基地守るんじゃないですか。
自習。
自習。
すごい学校みたい。
まあまあそういうね、いろんなその戦隊ものがあるということで、ちょっとね、まあね、プレゼントできるうちにプレゼントしたいです僕は。ということで、まあちょっとね、今日もね申し訳ないです、喋りがちょっと調子が悪いんですけども、喉とか、
うん、あ咳とか、
あの前、
うん、
先週風邪気味かなみたいな、治り気味かなみたいな話をしたじゃないですか、
うんうん、
でも僕も熱完全にないんですよ、
うん、
ないんですけど、
うん、
咳と鼻水、
うん、
ありまして、
うん、
もう風邪ではない何かの状態なんですよ今。
あなんか花粉とかかな。
花粉、
沖縄の何かの花粉、
何花粉でしょうね。
季節性のなんかね、ありそうじゃない今。
ハイビスカスかな。
あハイビスカス。なかなか聞かないちょっとレアなやつ。
最近見なくなったような気もしますしね。ハイビスカスの蜜とか吸ってたんですよ、小学生の頃。
蜜、
うん、
え
鼻の蜜すいません。
あの赤いところ、
赤いとこ
あの3個ぐらいなんかついてるじゃないですか、センターに。あれ、
鼻抜いて、
うん、
裏、
あ裏、
結構甘い蜜出ました。
すごい。いや、それを知らなかった。
それの恨みですかね。
そしたら私放線家になっちゃう。
ねえ、ちょっと、うん、ちょっとね、あのたまにね、あの、うん、咳が出たりするかもしれないですけど、ご了承くださいということでございます。それでは一旦 CM 参りましょう、うん、メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それではこの後まだまだ続きます。はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。お願いします。ということで、すいませんね、ちょっとなんか、うん、同じ曲2曲流れた、ということで、お届けしてまいりましょうということで、あんつまさんからもね、うん、あのサムライ戦隊シンケンジャーと仮面ライダーディケードがテレビでコラボしてましたよねとか、
う
ん、やっぱね、戦隊もの好きな人は好きですね、やっぱ。
あ、でも仮面ライダーとコラボってなんかめっちゃか面白くなりそう。
面白いと思いますけど、
うん、
ま、そうか、仮面侍戦隊ってあるじゃないですか、松坂桃李さんじゃないですか。確かでしたよね。
すごい。
お、竜兵お疲れ。竜兵があの遅刻してきました。ちょっとね、来週からいないらしいので。
あ、そうなんですね。
収録らしいです、
うん、
はい、まあ、業務連絡ではございません。月曜オリジンチャンプルが、来週は収録ということでございます。
あ、そうなんですね。
はい、いろいろ大会に出るらしいのでね、
うん、
応援してあげてください。
はい、
ということでございますけれども、うん、では、早速トークテーマ、
はい、
いきましょうか。
今日は好きな焼肉、は
い、好きな焼肉ということでございますけれどもね、うんうん、それこそね、僕、まあ、予定なんですけども、
うんうん、
ちょっと鉄筋ビビンバに、
はいはい、
お焼肉をおごってもらう。
おう、すごい。
焼肉をおごってもらう、
うんうんうん、
後輩に、
うん、
おごってもらう
予定。
いや、まあまあ、ちょっと聞き言い方が悪いんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、単独ライブのお手伝いをしたので、うん、その打ち上げに、
あ、うん、いいですね、素敵、うん、
行く予定なんですけど、
うん、
皆さんが好きな焼肉のメニュー、
うん、
まあ、肉だけじゃないですよね。
おお、野菜とか。
野菜とかもあるじゃないですか、
うんうんうん、
皆さんは何が好きなのかなっていうのを聞かせていただければと思いますけども、
これから行くんだったらもう何注文するかウキウキですもんね。ん
だから意外となあれ食べとけばよかったなとか思いたくないんで、
うん、
皆さんの参考にしたいな、
うん、
ということなんですけど、ミカさんは何かあります？
ハラミ。
うわ、めっちゃ今言おうとしたのハラミでした。
あ、嘘。ハラミ美味しいですよね。
うまいっすよね、やっぱやっぱハラミっすよね。そうそうそう、俺もハラミめっちゃ好きなんですよ。
あれはもうちょっと食べとかないといけない。
そうそうそうそう。俺もあれは絶対に外せない。
あとは私はハラミと、あとトントロも好きですね。
あー、トントロいいっすね、
うん、
確かに。
食べれます？
え、トントロ、
うん、
いや食べれます普通に。あ、
そうです。私なんか食べれる人と食べれない人がいて。
あ、トントロってそうなんですか、
うん、あ、私の周りではめっちゃ好きな人と、あ、ちょっと食べれないんだよねの人がいるんですけど。
あ、そうなんですね。
よかったよかった。うん、意外好きなんだよな、うん、
あれですかね、脂っこいのがきついみたいなことですかね、
うん、そうそうそう、ちょっと苦手な人もいるみたいで。トントロと冷麺を一緒に食べるとめっちゃ美味しいですよ。
あ、いいっすね。
あの冷やしうどんとか。
あー、乗せる、なんかトッピングみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう、
感じでいっちゃう、
うん、私いつもやる。
あ、いいっすね、うん、
なんかご飯食べないんですよ、焼肉屋さんで。
あー、あ、そういうタイプ、
うん、なんかみんなご飯とかは食べなくて、
うん、
あの巻くやつ何でしたっけ、あの
三中、
そうそうそうそう、
はいはい、
それとあともうこの麺、うどんとかいうの頼んで、それも冷えてるやつで。
あ、そうなんですね。
冷やしうどんとかで、これでもうトントロと冷やしうどんとか。
ライス行かないですね。
うん、行かない。
あ、でも
いいかもしれないですね、逆に今考えたら、
うん、あ本当に、
うん、ライスだったら、うん、お腹膨れるじゃないですか。
そうそれそれ
それ、あやっぱそういうことなんですね、うん、あーはーは
ー、お肉たくさん食べたいタイプ。
なるほど。あーちょっとこれはあれですね、うん、今盲点でしたね、
うん、
米抜けばその分肉入るんだ、
う
ん、
そうですよ。
なるほど。あーいい選択肢だじゃん、うん、それは。あ冷麺、
うん、
意外と冷麺食べないんですよあんまり。
あそうなんですね。
そうそうそうそうそう、うん、うどんってあります？
あ冷やしうどんあるよ、ありますよ。
えどこのお店のやつですかそれ？
私がよく行くところ、お店の名前言っちゃっていいですか？
いいのかな。えチェーン店ですか？
うん。
あじゃないところ。
そう
あそうなんですね、うん、あじゃあ珍しいんじゃないですか、きっと。
あそうなんかな。
多分うどんはあんまり聞かないですね。
冷やしうどんとか食べる。
そうなんですね。
うん
ちょっとまあ後から個人的に聞こうかな、
うんうん、ちょっと教えますね、
言っていいのか分かんないけど、
うん、
あっスダク、
うん、
スダクさんもありましたね。
あある、ああるかもしれないよ、そしたら
スダクさんにもうどん、うん、
もしかしたらみんなが知らないだけであ
るのかな。いろんなとこに、
うん、
ああなるほど。でもいいですね、ご飯は抜いてみたいな感じ、
うん、そう
あとはなんすかね、だからそれこそ意外と俺食べないなって思うのが、うん、キムチ。
あーはいはいはい、
なんか焼肉屋にはつきものみたいな感じのイメージあるんですけど、
うん、
意外と食べないっすね。
確かに
キムチって、
うん、食べない。
なんでですかね。やっぱ肉に集中してるんですかね、
うん、
あーだから なんだろうなと思って、
なんかあれさっぱりちょっとお口直し的な役割
みたいな。あはいはいはい、はい、
なんかちょっとさっぱりしたいですみたいな。
あでも僕それだったらチョレギサラダの方が
いい。あチョレギサラダ、うん、あ美味しいよね。
うまいっすよね、チョレギサラダの方が。あだからチョレギサラダとそれとあれですよ、うん、わかめスープ。
あーわかめスープもいいな。
は絶対飲む、
うん、美味しいし、
そうもたれるんでやっぱ。そう
食べ慣れてますね。
食べてますリセットするときは絶対それ、
うん、
そうなんですよね、
うん、
だからもう それこそチョレギサラダもその冷麺と同じで焼いた肉一瞬のせて食べたりとか、う
ん、あいやいやおいしいおいしい
しますね僕も。あーいいっすね、
うん、
だからそうハラミなんですよだから僕も
ね。あれは何なんだろう、めちゃくちゃおいしい、
うん、
贅沢した気分になる。
そうなんですよ、置いてない場所とか多分ないっすよねハラミとかは。
ハラミはあるんじゃないかな、
どこにもありますよね、
うん、
だからそのこれから連れてってもらうところは どういうシステムなのか分かんないんで、
うんうん、
どこら辺にすいません、
うん
まあ、どこにでもあるものとかで聞きたいなとは思ってるんですよ、
う
ん、
あはいはいはいはい、うん、あじゃあやっぱりこのトントロとかハラミとかそういうやつね。
トントロハラミとか、うん、だからそのまあ今はね結構あのコメントにも来てくれたんですけども、うんはいはい、ユッケにレバ刺しに千枚刺しみたいなのを、そうあでも焼くだけが焼肉やちゃうでと言ってくれてるんですけど、
はいはいはい、
それが置いてるか置いてないかっていうのがねあるじゃないですか。
あーそっかそっか、
そうそう千枚刺しとか、
うん、
うん、あジュンジュさんユッケじゃんクッパ。
おークッパ、
あクッパね、
クッパもよく見る、
美味しそう、
うん、
あクッパも意外とあんまそこまで食べたことないです
ビビンバとか、
ビビンバ、
うん、
鉄筋ビビンバだけ、
あ本当だ
だからあいつら焼肉屋連れてってくれるのかな。
あ、いいね、いいね、考えられてる。
でジュンジュンさん角的、うん、あ角的ね、
うん、
大根のキムチですね。
はいはいはいはいはい、
いいですね。
あお口直しにね、
お口直しに、うん、あいいですね、中落ちカルビだって。
忘れてた、これは美味しい、
ある、うん、あれはうまいですね、カルビはね、うん、カルビとロースだったらカルビの方がいいですね。
あーなるほど、
うん、ロースよりカルビの方がなんか脂っぽくてうまい。脂が欲しいですねやっぱ。
確かに焼肉食べたらそれも含めて焼肉なイメージある。
そう、うん、油で胃がもたれた瞬間にあ焼肉食ったなって思う。
分かる、翌日ちょっともたれるんだよな
思う瞬間が。あるんでね。でアンツマさんが鶏ももって書いてるんですけど、うん、鶏肉もなかなかね、
うん、
ないんじゃないですかね。
あ本当、 鳥、あ、私でも鶏もも好きだな。でもすんごい焼く。
あ、
焼肉屋さんとかで
めっちゃ焼きますよね、
うん、
鶏肉、
うん、
いつもはそんなに焼かないはずなのに、
うん、
あの不安だからでしょうね鳥だと
どれぐらい焼いたらいいかがなかなか分からなくて、あれ大丈夫、色変わったからも大丈夫かなって
言って、そうそうそうそうだから焼き鳥で出された方が一番楽かもしれないです。
あ、焼く時にはね。あ、なる
ほど。そうか、隣鳥貴族なのにこんな話してる
そういえば、
ということで、うん、ジュンジュンさん、ソフトクリームって書いてるんで、
あ、お口直しには最高、本当に。そう
ですね、ソフトクリームもどこの焼肉屋さんの食べ放題にもありますよね。
なんかアイスクリームとかそういう系はある気がする。
そういう系ありますよね、うんうん、確かに。はい、ジュンジュンさん、ミスジって書いてる
ミスジ
ミスジはまたこれあれなんです、高級なやつじゃないですか。
うんちょっとお高めかな、
ちょっとお高めの焼肉店には置いてあるかもしれないですけどね、
うん、あ、でも美味しそう、
ま、水地な、うわ、焼肉食べる、食べたくなってきた、
うん、もう口がね、焼肉の口になってるかも、もう
口が肉です早く行きたいです、ということで、本日は、好きな焼肉のメニューでしたね、
はいはい、うん、
ということでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
では続いてのコーナー行きましょうか。はい、お願いいたします。
今日は何の日
よいしょ
はい、5月も23日になりました。本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
もうそろそろ終わりです、5月も、
うん、ね、もうどうします、もうあっという間ですけどね、
あと1週間はありますよ ね、
もう5月終わったら次6月で7月で早い、はい、ということで5月23日本日ご紹介させていただく日はデデデン、
はい、
ラブレターの日。
ラブレターの、
あーちょっとここに来てちょっとドキドキしちゃうラ ブ、ね、ラブレターの日をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、なんででしょうか。
なんででしょう、
うん、
ラブレターでしょ、
うん、
恋文。
おお、なんでわかった。
いや、5月23日だなと思
ってあーさすがですね、ピンポーン。そうです、日付は恋文、ゴーがね、はいはい、こうでね、イブミということで、うん、恋文と読む語呂合わせと、また浅田次郎の短編小説が原作の映画ラブレターが1998年のこの日に公開されたことから、うん、ということで由来しております。そうなんですよ、恋人や家族など大切な人に思いを届ける日というふうになってますよ。
あ、別にあの家族でもいいんですね、
うん、いいんだよ、だってね、もう、あ、そうじゃない、好きっていう気持ちとかっていうことだからじゃないかな、
まあ、ラブだから、
うん、まあね、ラブレターとは恋文、愛を告白する手紙という形で言われてるんですけど、
はいはい、
まあ、あの昔からありまして、昔の言い方だと、うん、つけ文だとか縁書、
つけ文、
うん、縁文、つや文という風な言葉もあるそうですよ。
あ、つや、つややかのつや、
うん、つややかのつや、ラブレター書いたことあります？
ラブレター書いたことないです。
ない、もらったことある？
いや、もらったことない。
ああ、
ラブレターにはあの、うん、縁遠い人生を送ってきておりますね一応靴箱は確認したことあります
よ。あれだよ、あの2月あたりにね、
そうそうそ そう一応ね
いや、いいんじゃないですか、まあ、ラブレターもね、まあ、
いや、そうですね、でも、
うん、
そう言われてみれば、そう 書いておいてもいい人生ではありましたね、
うん、
確かに書いたことない。あ、書いたことないわ。
あ、本当。
なんか書いた方が人生豊かになりそうですね。
もう手紙って結構ね、
あ、そうそう、気持ちもね、手紙自体をね、うん、そうそうそう、あまり書かない世代でもあります。う
ん、あ、メール？
メール。
ああ
、そうそう、メールはある。
あ、メールで告白した。
そうそうそう、メールはある。
今時。
そうそう。手紙はないです、うん、メールはある。
あ、なるほど、あ、
そういうことですよ。
あ、でもね、まあ、ちょっと似てはいますよね。
そうそうそうそうそう。
ね、まあ、やっぱり手紙を使って自分の気持ちを伝えたりとかするっていうことで、まあ、ラブレターはね、あの、いいなっていう感じなんですけれども、
いいですよね。
今日ね、ちょっとラブレターの日ということで、
はい、
あの、面白い雑学をちょっとお調べしてきましたので、一つだけご紹介したいと思います。
どんなことでしょう。
はい、真夜中のラブレター現象なるものがあるものを知ってますか。
真夜中のラブレター現象、
うん、
真夜中のラブレター現象、
うんう
ん、え、どんな現象。真夜中、
そう、
真夜中でしょ、
うん、
なんすかね、勝手に右手が動いて手紙が書き上げられちゃう現象とかじゃない、う
ん、あ、なんかでもちょっと近いかも。
え、近いんすか。
うん、近い。
俺ボケたつもりだったんで、うん、あんま近かったら良くないんですよ
今ちょっと言ったの近くて、ラブレターに関する面白いが現象で、真夜中のラブレター現象というのがあるんですけど、
はいはい、
この現象はどんななのかっていうと、
うん、
深夜にラブレターを真剣に書いて朝に起きてから読み返してみると、自分が書いたと思えないほど感情丸出しの恥ずかしい文章であることに気づいて結果としてラブレターを出せなくなってしまうという現象でございます。
本当に近いじゃないですか
でもこれなんでこんなことが起こってしまうのかっていうのはちょっと理由がありまして、
ほうほう、
まあ、夜になると通常では副交感神経の働きが活発になって、
うん、はいはい、
リラックスした状態となっています。
お
で、深夜になって疲れが溜まってリラックスしている状態の時に、
うん、
無理やり脳を動かすことによって自分が何でもできてしまうかのようなハイテンションな状態になってしまいます
はい、はい、
結果として自分の世界に入り込んで自分に酔ってしまうがために真夜中のラブレーター現象が起こってしまうということだそうですよ。
あ、なるほど、
うん、
あ、じゃああれと一緒だ。僕もまあネタ書く方なんですけど、
うんうんうん、
深夜3時ぐらいに、うん、面白いと思って書いたネタ、うん、朝見たらゲロ面白くなかった、うん、時と同じだ
ちょっと似てるかも。
そうそうそう、絶対面白いと思って、うん、深夜に書いたらダメだパターン
何なんでしょうね、
あのテンションはダメなんだっていうそういうことですよ
似てる似てる。これさ、だからもしなんかでも分かる、なんかラブレターか書いたこと、まあ、ある人間からしますと、
あです、ね、
私はね書いたことがあるんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱりなんて書いたらいいかが分からないから、
うん、
結構早い時間から書き始めても気がついたら結構夜中だったりするんですねあの時に私も一世一代のラブレターだったから、うん、一応結果、あ、こんな状態でしたなんてことを書いてるんだ
そもそもですよ、うん、だからその明るい時間に、うん、ラブレター書こうと思ったら、うん、家族いる可能性あるじゃないですか。
いや、そこら辺はちょっと察してもらってい
や、家族が察するわけないじゃないですか。
もうなんかまあまあ
上書いてるじゃないですか家族は
もうでもなんか書きたくて、
うん、
この頑張って書いてたんですけど。
あ、でもいいですね、そういう気持ちって。
うん、ありましたよ。一応結果としてなんかもうこれを渡すぐらいだったらちょっと口で言った方がいいじゃないか普通に告白した方がいいじゃないかと思って一応結果封印されたのは
そっちの方が早いって
なんか渡された方はすごい引くとあれはちょっとね、なんかもう冷静に考えてこれはうん、ちょっと一応告白できないからラブレターをしたため
る。そうですよね
ちょっとこれはやばい、まずいぞってなって、
こっち見せるよりはってなったんですね手紙を書く素晴らしさを伝える日なのに、
うん、
元も子もないです
いや、それは私のこのね真夜中のラブレター現象が起こったことですから
、うん、それが引き起こした悲劇だ。
そう今、あ、なるほど、こういうことだったんだなって、うん、これを調べて思いました。
あ、確かに納得いきますねそれはねそうなった。
もうなんかね、甘じょっぱい青春の思い出ですよ
甘酸っぱいじゃないですか
ちょっとしょっぱかった
ちょっと泣いたんです
か何をしてたんだ私はっつってい
やー、まあでもね、書くことの大切さってね失われがちなんでね、
うん、
まあ、これを機会に皆さんもちょっと思い出してみてはいかがでしょうかというような、
ぜひ書いてみてください、
形でございました。本日は、ラブレターの日ということでございました。はい、
うん、
はい、それではもう一回 CM 行きたいと思います。一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半開演19時、チケット2000円、オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いや、キモ、何を計算してるべや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
すごい。
あと計算式早こいつ。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おとぶきパンチです。お願いします。
お願いします。
ということで、うん、マータンさん、
うん、
が、うん、ラブレターを渡した先輩が病院の看護師になってて採血されました。
すごいすごい巡り合わせ
素敵な話なのか、
うん、
何なのかちょっとよくわかんないですけど。
あ、でもドキドキしますね、採血されるときも。
あ、でもね、うん、あの痛くないかもしれないです、ね、
うん、
いや、あのそのラッキーですね、痛くなかったら、
うん、
で、あの妻さんがあの、うん、僕がねラブレター書いたことないという、
うん、
話に対して、
うん、
果たし状はって言うんですけど、果たし状書いたこともあるわけないじゃないですか。
果たし状ってすごいかっこいいな。
誰に対してやぶみで飛ばすんか俺が。
でも果たし状届いた人がねいたらちょっといいな。
あんまりない経験ですね。円楽さんがね、恋文京子というダジャレを送ってくれます。あ、でもね、マータンさんいいですよ、ドキドキしましたです、
うん、あら、やっぱりドキドキする、いいな、
いいですね、キュンキュンしますね。ではありがとうございます。では、この最後コーナー行ってみましょう。
はい、
クイズキングコタブキングビビリバビリブ、みんなで楽しく答えをあげるじゃない。はい、はい、ということで、うん、クイズも、今週も考えてまいりました。
はい、
はい、では今週ですね、うん、あった大きな出来事といえば、
うん、
G7、
あー、 G7
サミットが、
うん、はい、
ございましたけれども、
はい、うん、
その開かれた会場どこでしたか。
広島。
広島県、
うん、
広島にまつわるクイズ考えてきました。ということで
タイムリーだ、
うん、タイムリーのお話、広島にサッカークラブがあるのはご存知ですか。
うん、
J リーグの。
お、広島は
今 J1 なのかどうかはちょっとごめんなさい、調べてないんですけども、広島の、うん、チームはサンフレッチェ広島、うん、
はいはいはい、
というサッカーチームがございます。
うん、
ここでクイズです。
はいはいはい、
このサンフレッチェ広島のサンフレッチェとは一体どういう意味でしょう。
サンフレッチェ、
サンフレッチェとは一体どういう意味でしょう。
おお、 J リーグのサンフレッチェですね。
サンフレッチェという意味ことでございますけれどもね、
うん、何語だろう、
まあ、まず何語かなということもあるかとし、うん、あるかもしれないですけどね、
はいはいはい、
これをね、皆さん考えていただければと思いますけれども、
うん、
はい、そうですね、サンフレッチェって言った瞬間に、みんな4フレッチェって言ってみんな1個足してきてるんですよ。サンフレッチェでお願いします。
うん、サンフレッチェ本当だ、4フレッチェ
4フレッチェがいっぱい来てる。サンフレッチェとはどういう意味でしょう。
うん、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェでございます。はい、まずそもそも広島で開催されたのが、うん、どういういきさつなのかをご存知ですか。
なんか平和とかじゃない。
すいません、今笑ったわけじゃなくて、
うん、
普通に咳です。
あ、
はい、まあ、うん、平和の意味というよりは、
うん、
多分ね、岸田総理が広島出身だからと、
はいはい、
ことですよね。
うん、
だから、まあ、広島出身だからだと思うんですけどね、うん、僕もちょっと詳しくは調べてないですけど、
うんうん、あ、でもね、
うん、
広島出身ですよね。うん、
はい、広出身なんでということだとは思うんですけども、うん、はい、ではサンフレッチェとは一体どういう意味でしょうということでございます。はい、うん、まあ、ちょっとね難しいかなとは思ったんですけど、答えの方を紹介していきます。
はい、
はい、ジュンジュンさん、サンフレッチェとは一体どういう意味でしょうか。三色団子ということ。
三色団子の三。
三色団子の三。はい、円楽さん、サンフレッチェ、広島のサンフレッチェとは一体どういう意味。サンプラザ中野でフルーチェ。
フルーチェ懐かしい。
フルーチェ夏いっすね。
うん、食べてた。
あ、食べてました。
うん、食べてました。
フルーチェを。僕はあんまり、ね、フルーチェは通ってなかった。
あ、嘘。え、食べてたよ。
ゼリーチェとかなかったですか。
ゼリーチェ、
ゼリーだけのやつ。
そんなのもあったんだ。
あったんじゃないですか。あれは食べたかもしれない。
どうしよう、世代が通ってきた道が違う。
ジュンジュンさん、
うん、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェどういう意味。三色弁当。
ちょっとでも三っていうのがね、なるほどね、数字の三か。はいはいはい、
数字の三でしょうか。
フレッチェ、
円楽さん、 サンフレッチェ広島のサンフレッチェとはどういう意味、うん、ケーシー高峰1日3ステージグラッチェを3回3ステッチェ広島
最初の名前なんだったっけってなっ
ちゃったサンフレッチェどうしましょう、マッチャさん行こうかな、うん、サンフレッチェ広島のサンフレッチェとは一体どういう意味でしょうか、うん、サンフレッチェとは、チェッチェッコリチェッコリッサという
、二
酸化マンガンでしたっけ、
あれ
二酸化マンガンは違うんじゃないですか二酸化マンガンはなんか酸素を発生させる時に使うやつ、
ね、理科に出てきてて、
理科に二酸化マンガンだけ覚えてますね
二酸化マンガン
確かにな
んかこんな感じの音でしたよね、
そうそうそう、
何でしたっけ
音的にはまずあの歌は何なんですかね、
チェッ
チェッコリッサ
って、なんか腰クイックイってやるやつ
まずあれがよくわかんないです
いいですね、
チェッチェッコリッサチェッコリッサというかまあちょっとね、今回の問題難しいんでございますけれども、うん、まあ、今ねちょっと皆さん3の方に注目されてますけれども、うん、数字の3というのは当たってます、
あ嘘、
はい、あとはフレッチェが何でしょうっていう話、
あそうなんだ、あ、
うん、数字の3は合ってますね、フレッチェは何でしょう、
フレッチェ、
はい、
もうそれこそチェッチェ
ッコリッサチェッコリッサではない、
やばい、もう頭でずっと再生されて
る頭がチェッチェッコリッサチェッコリッサ3、
うん、
あ、はい、マチャさんが来ました、うん、サンフレッチェ広島のフレッチェ一体どういう意味でしょう、
うん、
アマちゃんのチェチェチェだってアマちゃんはチェチェチェですね
惜しい
ね、なんかチェチェチェ
なんか可愛い、
なんかめちゃくちゃなんか舌打ちしてるみたいですね、チェチェチェって高速舌打ちチェチェチェっていやいいですねどうしましょう、いきましょうかね、これどういうことだ、円楽さん、
うん、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェどういう意味でしょう、うん、ボーリングの、サンフレで、うん、助っ人のジャッキーチェーンに交代できる
サンフレーム目ああなるほど、はいはい、めっちゃ
サンフレーム目からジャッキーチェーンに交代ができる、うん、なんで 1,2 フレームをちょっと見逃さないといけないんだろう
そこに来ないとチェーンは出てこない
で3フレーム目だったらちょっと早くない10フレームあるんだから5フレームぐらいからでもいいと思います
早めの登場、
早めの登板早めの登板くるんですサンフレッチェというふうことでございますけれどもね、どうですかねサンフレッチェ、
うん、
ちょっとね、もうボケしろがあるかどうかというのも気になるんでね、
あ
僕はこの問題を考えているときにフレッチェ、
うんうんうん、
サンフレッチェ、いかがでしょうか、ミカさんも考えてますか、
うん、でも私まず数字の3って思ってなかったから
太陽だと思
って
ました、あ太陽、
うん、太陽の3という3フレーなんかなんか太陽からなんかフレーチェ
今マッチャさんが同じような感じで送ってきました、サンフレッチェサンフレッチェフレッチェフレッチェ
そっち系そっち系
サンフレッチェ、
うん、そっかでも
フレフレの感じ、
うん、
できましたけども、円楽さんもジャッキーチェンかと思ったら出川がうっちゃんを呼んでた
わかる、ちょっと似てる、
出川さんがね、藤村さんを呼ぶときチェンって言いますからね、
あそうなの、
そうそうそう、
サ
ンフレッチェ一体どういう意味でしょうということでございますけれども、うん、そうですね、まあじゃあ言いますとね、
うん、
フレッチェというのは何かの武器なんですね、
あフレッチェ
って
武器、
はい、アンツバさんが、
はい、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェどういう意味でしょう、うん、太陽に手を振ったら無視されてチェッ太陽に手を振ったら
なんという
無視されてチェッ かわいい、
もちってなるな、虫だった
ね。じゅんじゅんさんも、うん、来ました。サンフレッチェ広島のサンフレッチェは一体どういう意味、うん、3人でフェンシングのフルーレをする略してサンフレッチェということでございます、うん、いやいいっすね、もう本当に皆さんありがとうございます。
すごい、
こんな難しいお題でよくボケてくれるなということを毎回思ってます僕は。非常にありがたいですね、フレッチェ、
フレッチェ、
うん、まあまあその、うん、その勢いかもね、その勢いもいいかもしれないですね。
あ、フレッチェ、
フレッチェ、
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 棒、
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 棒ではないですね。
お
ー、はい、
棒ではない、
棒では、棒ではございません先ほどね、うん、話でね、うん、奇跡的に出てきたんですよね。
ええ
うん、
ボーリング、
ボーリングではない
です、ね、なんだろう、
あ、円楽さん、
うん、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェどういう意味、うん、サンルーフからうっちゃん
うっちゃんか、うっちゃんか、
うっちゃんが基本的にうっちゃんが関わってます。
あ、本当にうっちゃん、
うっちゃんか、いや基本的にさっきから円楽さんがうっちゃんを絡めてきて
るんですよ。あ、いいな、でも
うっちゃんなんちゃんのうっちゃんさん、
うっちゃん
まちゃさんやっぱりあまちゃんって
ちちち
ちちちちちちよかったっすね、ということで、あ、じゅんじゅんさんが、
うん、
サンフレッチェ広島のサンフレッチェ一体どういう意味、うん、3本のネタ行ってきますあんつばさんがサンフレッチェ広島のサンフレッチェどういう意味、3本の焼き鳥
さっきそういえば出てきた焼き鳥、
焼き鳥も出てきましたね、うん、焼き鳥は武器ではないんでね
、うん、あ、串、
串、3本の串、
串
じゃないんですね。
あ、
3本の
なんだろう、
さあもうそろそろじゃあ正解発表させていただきますかね、うん、
はい、
はい、サンフレッチェ広島のサンフレッチェ、うんとは、
うん、
フレッチは矢、
うん、
なんですよ。
矢、
弓矢の矢。
あ、
さっき、
うん、
果たし状の話で出てきちゃって、
はいはいはい、
そうそうそう、
恋文を飛ばすっていう、
恋文を飛ばすのに
果たし状か、間違えた、
果たし状を飛ばすのに、うん、弓矢でも使ったんかって俺自分で言っちゃってて
なるほど、弓矢ね、うんうん、
円楽さんもじゃ冷麺っていうのをじゅんじゅんさんも三蔵法師と送っていただいたんですけども、正解はね、三本の矢ということで、
なるほど、
はい、どうして三本の矢なのかというのは、うん、広島の有名人どなたか思いつか、つきますか、
広島、
広島にまつわる歴史上の人物、
広島の、もう今はもうお好み焼きしか出てこない今日食べ物の頭に
あれは
広島風の、
あ、広島、うん、広島風とか言ったら関西の方怒りますから、
あ、いや
気をつけていただきたいんですけども、
うん、
まあ、広島の広島出身の有名人も多いですね、確かに矢沢永吉さんもそうだし、広島の有名な戦国武将、
うん、
毛利元就、
あ、はいはいはい
ね、毛利元就さん の、うん、まあ、戦国武将の毛利元就の逸話で三本の矢の話、うん、ご存知じゃないですか、
うん、
自分たちの、息子に対して、
はい、
この三本の矢を目の前に置いて、
うん、
一人だとこの三本の矢は折れないけれども、
うん、
それぞれ、
うん、
三人が力を合わせれば一本ずつ折れると、
うんうん、
いうことで力を合わせる大切さを説いたというお話、有名なお話ございますけれども、この三本の矢の逸話から、
うん、
このサンフレッチェという、クラブ名がついてるという、
うん、
広島の、チームなのでサンフレッチェ広島というクラブチームの名前がついたということでございます。
そうなんですね、あ、いい話、
毛利元就、そうそう、
力を合わせてね、
力を合わせてという、まあ、サッカーもそういうところありますから、
うんうんうんうん、
ということでございますけれどもね、はい、ボケの回答で三ツ矢サイダーとかも結構送っていただいて、
うんうん、
それももう正解でございますけど円楽さんも三本の矢ということで、
あ、そっか、三本の矢ですもんね、
お見事でございます、うん、ありがとうございます、
はい、
はい、ということで、そろそろエンディングのお時間でございますけれども、はい、はい、ではもう今月、もう今週土曜日ですね、
うん、
オリジンお笑いラブ起承転結、
あ、
はい、5月27日
会場6時半開演7時から、はい、こちら2000円ということになっております、うん、今月からですね、
はい、
あのワニ先生が復活するということで、お帰りなさいませということでございますけれども、うん、限りなく僕に近い人間なのでね、どちらかが砂のように消えるかもしれないですね、目合った瞬間に。うん、なるべく目を合わさないように頑張ろうかと思いますけれども
どんなライブになるのか楽しみですね、
楽しみに、していてくださいということでございます、はい、ではお付き合いいただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました、
火曜オリジンシャンプルお届けいたしました。お相手は
劇団の前城美香と
ことぶきパンチでした。バイバイ。